君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
中学や高校でやる問題は後ろの方に答えが載ってるやつでした。大学でやってる問題の中には人類がまだ誰も解いていないものもあって、その魅力に取りつかれてえらいことになっている人もいると聞きます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はアルゴリズムの研究について、義歌大情報知能工学系離散アルゴリズムがご専門、和佐邦弘先生を訪ねます。
アルゴリズムっていうとなんかこう互換的には音楽かな、なんかのリズムなのかなと思うんですけども、
実はそれは全然違って、全然違います。はい、イメージしやすいのは、まあ、ある種の手続きなんですけども。
手続き、
はい、例えば料理のレシピっていうのも手続きの一つになります。例えば味噌汁を作るんであれば、お湯を沸かして、だしを取って、味噌を溶いてというのが手続きになるんですけども、それはある種のアルゴリズムになってます。お味噌汁を作るアルゴリズムになってます。
今のところアルゴリズムの例が料理のレシピしかないので、他にも何かあったら教えていただきたいですけど。
他だ と、パズルであればルービックキューブ
の、ルービックキューブ、
はい、ルービックキューブを解く方法っていうのが簡単に知られていて、LBL 解法っていうのがありまして、それに従うとどんな面からもルービックキューブを解くことができます。
こうしてこうしてこうしてこう回すと全部揃うよっていう手法があるんですね。
はい、あります。
その手順をアルゴリズムと。
はい、
もう一個ぐらいいいですか。
もう一個ぐらい。あとはですね、カーナビ。
カーナビ、
はい、カーナビの、例えば豊橋市から名古屋市に行くときに、どういう道順で行けばいいかっていう道順を探してくれるっていうのもある種のアルゴリズムに沿って出てくるものを私たちは使っています。
はあ、そういうのをみんなアルゴリズムというものなんですね。
はい、
耳慣れない言葉ですけれども、じゃあ僕らの周りはいろんなことでアルゴリズムなんですね。
そうですね、私たちはコンピューターを使ったり、まあ、スマートフォンを使うときは全てアルゴリズムが動いています。私の見えないところで動いています。
じゃあ僕らが今日あれしてこれしてあれをするためにこうしてこうしてこうしようっていうふうに決めるのもアルゴリズム、
まあ、ある種のアルゴリズムと言えますね。
じゃあもうアルゴリズムなしに生きてる人はいないと言ってもいいですね。
はい、まあ言い過ぎかもしれないですけども、そんな人はいないと思います、
ね。
はい、
何かすれば大概アルゴリズムに基づいているっていう、はい、ああそういうことでいいんですか、アルゴリズムっていうのは。
はい、いいと思います。
アルゴリズム、アルゴリズム、どの辺で切る感じの言葉なんですか。
これ語源を見ると、どうやら数学者のアルフアリズミーという人の名前なので、アルで切るみたいですね。
あ、アルさんが語源になってる。
はい、イラクの数学者、9世紀に生きていた人ですね。
えらい昔の話なんですね。
はい、
もう昔からそのアルゴリズムっては研究されてるっていうことですか。
はい、アルゴリズムという言葉では研究されていないんですが、例えば計算の方法といったもので研究されているのがよくありますね。
あ、じゃあ学者の皆さんはじゃあアルゴリズムを整理して解いてみようとか、アルゴリズムっていうことを意識して研究してきたわけなんですね。
はい、そうですね。
それも数学者が生まれた時から始まったみたいなぐらいの歴史がある。
はい、はい、そうだと思います。私が知ってる限りでは2000年以上昔に出てきたユークリッドの五助法というのが多分最古のアルゴリズムになってます。これは最大公約数を求める方法ですね。
それにこう手順があるわけなんですね。
はい、割って余りを使ってというのを繰り返していくと、最大公約数が求められる。
そういうのにこう使われるもアルゴリズムとして意識された最も古いものではないかと。
はい、
まあでもそういうのは研究になるわけなんですけれども、太古の昔もねきっと農作業とかしている中できっと農作業のアルゴリズムってきっとあったでしょうしね、
はい、
意識はしてなかったけれどもアルゴリズムとともに我々人類は生きてきたんじゃないかなと思うんですけれども、そうやって考えると今日はコンピューターのアルゴリズムのお話を伺いに来たんですけれども、コンピューターとはもう全然関係なくてもアルゴリズムっていうのは存在するわけなんですね。
はい、そうですね。コンピューターとは独立な概念だと思っていいと思います。
こうやって先生のね今日お部屋に伺ったんですけれども、コンピューターありますけれどもあんまり動いてそうにないですしね。
あ、そうですね、あれは今コンセント抜かれてる状態ですね
仮面ライダーの色紙みたいなのが飾ってあるんですけれども、
はい、あれは誰のでしょうね。
あ、先生のじゃないんですか。
着任した時にはもうすでにありましたね、はい、
先生最近いらっしゃった。
はい、そうです、今年の4月に着任しました。
あ、そうですか、はい、じゃあ知らないものもいろいろあるわけなんですね。
はい、もう基本的にはこの部屋知らないものばかり
です。そうですか、はい、まあ先生もじゃあそんなに始終コンピューターと向き合ってるっていう研究ではなかったりする。
まあ学生の頃は自分でプログラムを書いたりとかはしていたんですけど、研究の成果を、もう最近ではもうそんなこともせずに紙とペンだけ、まあ、あとはワープロソフトみたいなのを使って論文書いて投稿してという感じですね。
アルゴリズムを研究している人たちっていうのは何を研究してるんですか。
これは私の感覚なんですけれども、うん、主に2つの方向から考えていて、
うん、
何か問題というか何か解きたい問題を見たときにそれは簡単に解けるかどうかっていうのと、うん、あとはそれが難しいかどうかっていうのどちらかをまず区別してそれから先に進んでいくという研究をしていますね。
なんか言葉は簡単ですけれどもこうとっても概念的で面白そうですね。
あ、そうです、一言で言うとすごい簡単なんですけれどもなかなか奥が深い分野になってます。
どっちも証明なんですけれども、簡単に解けることを証明するのと簡単に解けないことを証明するっていうのを、はい、アルゴリズムの研究者たちはやってる。手順を考えるってことなんですか。
はい、そうです。
これすごいこう人類の命題なんですか。
あ、そうですね、もしも、まあ、有名な、SAT という問題があってその SAT の問題が簡単に解けるということを証明できれば、うん、まあ、あるいはそれがすごい難しいよということを証明できれば、うん、100万ドルもらえます。
SAT の問題とか何とかの問題とかいろいろ問題はあってそれが簡単に解けるか簡単に解けないことどっちかを証明するっていうことなんですね。
はい、それが証明できればもう偉大な一歩につながります。
偉大な一歩につながる、はい、どうしても解けない問題が何問かあるわけなんですね。
そうですね、もう100年近くコンピューターに関して研究してるんですけども、うん、これについては全く証明の道筋が立っていないような状況になってます。
世界中の先生たちが研究しているのに。
はい、そうですね。
例えば何が簡単に解けるか簡単には解けないかみんなは挑戦してるわけなんですか。
身近な例です と、暗号になりますね。
暗号、
はい、これは、例えばインターネットで買い物をするときとか、うん、クレジットカードの番号をそのまま送るのはちょっと怖いので、うん、はい、みんな暗号化して送ってるんですけれども、 それは、ある種の数学の問題っていうのが難しいよっていうことを仮定して送ってます。
解くのは難しいよっていう問題が暗号になってるわけですね。
はい、そうです、
うん、
なんですけれども実は簡単かもしれないという話もあります。なんですけどみんなそれが難しいと信じて暗号化して番号を送っているというのが現状です。
でも証明はされてないわけなんですか。
はい、証明はされてないんですけれどもまだ誰も効率のいい方法を思いついていない。
なるほど、簡単に解けないことを証明するだといいですね。
そうですね、みんな一応この予想については大方の研究者は簡単には解けないだろうというふうに信じているんですけれどもやはり少なくない研究者はそれはその答えを出すの時期尚早じゃないかとか、うん、あとは簡単に解けるんじゃないかって信じてる研究者もいます。
簡単に解けないっていうことを信じてる人たちも証明ができてるわけじゃないんですね。
はい、できてるわけではないのでみんな口を濁しますなので論文とかに書くときは簡単に解けないと信じられているというような書き方しか私たちはまだできていない。
先生もその暗号が解けるか解けないかの証明には挑戦してるんですか。
いや、私はそれはかなり難しい問題なので挑戦してはいないですね。
でも今世界でガンガンこの時間もきっと 挑戦している人たちがいるわけなんですね、
はい、誰か一人少なくとも一人はやっていると思いますね、
うん、他にもそういう、 こう証明してみろっていう設問がいっぱいあって解ける瞬間っていうのも、まあ、毎年は難しいかもしれませんが何年かに1回とかあったりするんですか、
はい、分野ごとにこの問題が解けるといいねという問題がちょっとずつ解かれていったりとか、うん、あとはそれがもう本質的に難しいよっていう証拠が与えられたりとかはしますね。
あ、その道の人たちにはビッグニュースですよね。
そうですね、私も去年見た論文でおっと驚くような結果を見たりとか、それは楽しい
です。証明できてたんですか。
それは、簡単に解く方法が証明されたというので、あ、はい、
またそのネットショッピングの暗号とはまた別の問題、
はい、別な問題ですね。
あ、証明できたって発表があったら、その証明が正しいことを証明するのも難しそうですけどね。
それはいろんな研究者が確認します、
うん、
その論文をまずは査読という、フェーズ段階を経るんですけれども、その時に証、うん、研究者 2,3 人がついて、うん、実際に証明をちゃんと読んで、うん、これが正しい間違ってるっていうのをお墨付きを与えてから、
うん、
査読付きという形で発表されるので、まあ、大方は合っているだろうという感じです。その後で実際に興味のある研究者が自分で読んで正しさを確認して、うん、これはすごい結果だというふうに確認します。
へえ、この間のその証明できたのはそれを経て、
はい、
そうです OK っていう感じになったわけなんですね、
はい、で実際私も本人から話を聞いたりとか、うん、それで実際内容の正しさを確認して、あ、これは使えるいい結果だというふうに感動した記憶があります。
本人っていうのはその解いたご本人。
あ、はい。
へえ、外国の方ですよね。
まあ、彼はイタリア人。
イタリア人、はい、もうライフワークみたいにして取り組むんですかね、
研究をですよね、
はい、と証明するのに。
あ、そうですね、私もよくある話なんですけど、まあ、シャワーを浴びてる最中に証明が思いついたりとか、
あ、
そういうのは、まあ、月に1回あったりとかなかったりとか、そういう感じですね、
うん、はい、というようなこうアルゴリズムの分野っていうのは熱いっていうわけなんですね、
はい、
そんな中で和佐先生はどんな研究がご専門なんですか。
専門用語で言うと、うん、列挙という研究をやってまして。
列挙、
はい、
列挙するの列挙、
はい、列挙するの列挙です、うん、例えば何を列挙するかというと、まあ、ランキング、うん、皆さんがAmazon とかの商品のランキングを見るときっていうのも、あれも実は列挙を眺めている、列挙の結果を眺めているということになります。
う、
1位から10位まで商品に順番がつけられて、
うん、
それを上から見ていくと実は列挙した結果を見ているという形になります。
それにアルゴリズムが使われているわけなんです
か。はい、ある種の条件の下で商品を順番に出力していくというのが列挙になります。
うん、その手順があるわけなんですね。
はい、手順があります。
うん、そう、研究するっていうことはもう例えばアマゾンのランキングなんてはできているわけで、研究の余地っていうのはどういうところにあるんですか。
一つはそのアマゾンのランキングを改良する、もっとユーザーから見て自然な順番にするっていうのがあったりとか、もっと複雑なもの、例えば商品の売り上げって、例えば100万円売れたものが1位になって90万円売れたものが2位っていう、すごい分かりやすいと思うんですけども、うん、あなたと友達じゃないですかみたいな提案って、どういうふうに数値化したら分からないですよね。どうやっていいか分からない
です、ね、あなたの友達じゃないですかって順番出てきますよね、
はい、
あれもこうランダムに出てるわけじゃなくて何かの順番なんですね。
はい、そうですね。
それもアルゴリズムが使われている。
はい、アルゴリズムが使われています。
うん、よりこういう風にした方が前の方に知り合いが出てくるんじゃないかっていうことですね。
はい、そうですね。
それは最初におっしゃっていただいたような料理の手順でもうちょっとこうした方が上手に料理できるんじゃないかとか、そういう工夫ですかね、やっぱり。
はい、そうなりますね。例えば計算時間を短くしたりとか、 あとは同じ計算時間でも質を良くしたりとか、うん、いろんな方向で研究が進んでいます。
その早いっていうのも大事なんですね。
早いっていうのはもちろん大事ですね。
あ、なるほど。その分野が、その先生のご専門は料理というよりも列挙、
はい、
例えばランキング、
はい、
ランキング以外だと列挙っていうと、
例えばですと、まあ、カーナビを使っていると皆さん分かると思うんですけれども、はい、例えば高速を使う、高速道路を使うルートを示されたりとか、うん、同時に、高速道路を使わないルートが示されたりとか、
うん、
他にも徒歩のルートが示されたりとか、うんうん、自転車のルートとか最近示されるようになりましたよね、うん、それもある種の列挙になっています。いろんな広報で、機械 コンピューターが提示してくれて、うん、私はその中から選ぶことができる。これもある種の列挙を使った私たちの、行動選択の一つになります。
そう、あのコンピューターが出してくれるわけで、そのコンピューターがやってる手順を先生たちが改良してくれて、より質のいい列挙が出てくるわけなんですね。
はい、私たちはそう信じて研究しています。
だからもうやってるのはコンピューターですけれども、考えるのはもう人間のアイデアですよね。
そうですね。
ポンと浮いてくる、
ポンと浮いてくる時もあれば、もうひたすら苦しんで苦しんで何かが出てくる時もありますね、
うん、やっぱりこういろんなアルゴリズムが先生の頭の中に詰まっているわけです。
そうですね、あの私はそこまで賢くはないんですけどでもやっぱり自分の分野のことについてはできるだけあの論文を目を通したりとかして、うん、主要な結果は頭に入れるようにしていて、うん、そことどうつなげるかっていうことは考えています。
あの突然こう今までにない画期的なものが来るというよりも、やっぱりそうやって今まで見てきたものの組み合わせとか、そういう感じになるわけですか。
そうですね、あの去年見つけたいい結果というのも、過去20年近くにわたって研究されてきた積み重ねがあって、そういう結果が出てきたというような形になっているので、もうよく知られている言葉で、あの巨人の肩の上に立つという言葉があるんですけれども、これはあの、まあ、巨人というのは今までの研究者の集合だと思ってもらって、その遠くを見ようと思うと、やはり地面から見えなくて巨人の肩の上に立たないと遠くを見渡すことができないという、まあ、まさに私たちはその巨人の肩の上に立って研究をしているという感じです。
あの先人たちのこう積み重ねた上に今の世の中の先生たちは乗れるわけなんですね。
はい、そうですね。
と先人たちもすごかったけれども、先人たちが見えなかったものが見える可能性はあるわけですね。
はい、
でも巨人に登っていかないといけないですけどね。
そうですね、その登るまでがやっぱり大変で登ってからも大変ですね
あ、なるほど。そうするとこう、新しいものがどんどんあの思い浮かんだり、シャワーを浴びてる時にポンと来たりとかする瞬間があるっていう。
はい、そうですね。
ああ、そういう瞬間が和佐先生も過去何回も思い出深いものがあるんでしょうね。
そうですね、一番思い出深いのは2014年にあるアルゴリズムを思いついた時は、やっぱり外を歩いてる時にポンと思いついて、そのまま喫茶店に入って急いで書き下して、うん、それで知り合いの先生に見せて大丈夫そうだねというような感じになって、それが論文になってという感じでした。
かっこいいですね
そうですね、なんか自分で今喋ってて思ってるかっこいい話だなと思いました
もうその時っていうのはもうなんかこう仕事とかそういうことを超えてワクワクしますよね。
あ、そうですね、もうなんていうか、だんだんプライベートと研究、仕事としての研究の境目がつかなくなってくるので、ちょっと危険なんですけれども、うん、でもやっぱりすごい楽しいですね。
はい、喫茶店でこう書いてる、書くって言ってもなんかノートパソコンかなんか。
いや、もうその時はペンとノートで、はい、紙を広げてそれに書いてという感じでしたね。
喫茶店のマスターはそこでものすごいことが起きてるなんてことは全然思いもしないでしょうね。
しかも確かにドトールだったような気がします。
ドトールで、はい、じゃあマスターっていう感じではないですね。はい、はあ、で、和佐先生の先生に見てもらって、
はい、
やったねって言われるわけですね。
そうです。あ、まあ、その時は割とあっさりと、あ、良さそうだねという感じ、うん、じゃあ論文書こうかみたいな感じになりました、うん、それで論文書いて、
でもこう世界の誰も解いていなかった問題が解けるわけですもんね。
そうですね、
それがアルゴリズムの研究の世界なんですね。
はい、そうですね。
あのこの豊橋技術科学大学の中にも和佐先生みたいにアルゴリズムの研究分野の先生っていらっしゃるんですか。
はい、います。
割といらっしゃるんですね、アルゴリズムの研究者っていうのは。
そうですね、その質問にお答えするのはなかなか難しいんですけれども、うん、まあ、コンピューターに関して研究をしている人たちは多かれ少なかれアルゴリズムの研究はしていると私は思います、
ね、手順を考えるという作業を必ずしているということですね。
はいはい、
でそれにどれぐらいもう中心に持ってきて没頭するかっていう。
はい、そうですね、
ことですね。であんまり行き過ぎるとその簡単に解けることを証明するか簡単に解けないことを証明するかで悩んじゃう、
はい、
研究人生みたいな。
はい、それはかなり辛い人生かもしれないです、
ね、打ち合わせの時にもちょっと伺ったんですけれども、もうちょっと浮世離れして 1000人みたいになっている人たちがいるという、
そうです
ね、お話を、ね、聞いたんですけれども、でもそういう人が解いてたりもするんですよね。
解いていて実はその人たちの頭の中にしかないかもしれないですね。
和佐先生もそうなっちゃう可能性もあるわけですね。
それは否定できないですね。
はい、すごい、これだけちょっと短い時間でしたけれどもね、アルゴリズムっていうお話からどんだけその世界が魅力的な分野だろうかっていうことを今日ちょっといろいろ教えていただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました和佐先生の業界用語は
アルゴリズム。アルゴリズムとは問題を解く手順のことを言います。私たちの身の回りにはスマートフォンやタブレット、 PC、 カーナビなどさまざまなコンピューターが身の回りにあふれていますが、これらはいずれも事前に設計されたソフトウェアで動作しています。でそしてそのソフトウェアっていうのはアルゴリズムをもとに設計されています。アルゴリズムの名前の由来は旧石器のイラクの数学者アル・フアーリ・ズミーから来ています。
からの広大な土地も太陽電池が覆っていて未来都市の様相ですが、人工衛星とかに使われている太陽電池は桁違いに性能がいいんだそうです。じゃあなぜそれにしないのか。次週11月21日の天白の城は、宇宙の技術をお手頃価格で地上で使いたい希薄窒化物結晶の話。技科大電気電子情報工学系山根圭介先生を訪ねますを楽しみに。